くなっちゃうね。ね、はい、ケオガレジです。
はい、
3本目
はい、パイセンです。
白井です。
バケツです。
はい、今回のテーマは乗りたい量産機まあ、子供のモビルスーツだね。
モビルスーツですよ。
もう完全にガンダムの軽がれはもうバイク系ポッドキャストじゃなくて、ね、あの乗り物なんでもあり、も妄想というかね、二次元。
まあでもちょっとそのバイクとかにさ、うん、寄せるならさ、これ最初にちょっと聞きたいのがさ、実際そのバイクでもさ、量産モデルみたいなとか、うん、フラッグシップモデルみたいなのあるんですか？
ありますよ。フラッグシップモデルって言われてるのあるけど、まあ、そのフラッグシップ自体がもう量産機なんだけども、
ね、あ、
ま
あ、
要は一番その、まあ、まあまあそ、なんだろう、はたきっていうのかな、
なんかね、そのメーカーがこれが今一番ハイスペックで売り出してますよみたいな、ちょっとまあ値段も張るようなものもあれば、もうちょっとお手頃価格見でみたいなのもあるわけじゃないですか。
言っちゃえば俺の今乗ってる忍者250っていうのは、まあその扱いって言っちゃえばもうジムみたいなものかな。かなりこう排気量も下げて、価格も下げてみたいな、
こう量産で大量生産できる感じの、
なんか誰でも乗れるよっていう感じ。
まあ戦場ではそれがね、でも一番有効な、ね、戦術を組めるわけでしょ。
バイク乗りもやっぱりあえて そういう方が好きって人もいるわけですよね。
あ、いるんじゃない、やっぱね。まあいろいろ理由はあるけどね、もちろん乗りやすいっていうのと、あと維持費も安いっていうのもね、
そう、あ、すごい。でもそこはモビルスーツも一緒ですよね。結局あのモビルスーツもすごいハイスペックになればなるほど使いづらいっていうね、あの代表的なところだとダブルゼータガンダムなんてのはもう化け物じみたハイスペックで、あれだって出力だけだったらニューガンダムの3倍ぐらいあるんだよね。
あるんだよね。
いかれてる質
だって全てが
急に加速した
7000キロワットかなんかのとんでもないジェネレーター出力なんでね。
バイクで、ただそれがないとあのモビルスーツは動かない、
動かない、
うん、バイクで例えると、例えばそういうのってあるんですか？
世界あるあるある、
うん、例えばそういうもう扱いづらいというか、そういう癖があるけど、うん、で金額とかもまあかなり
あるある、
だけどやっぱりオーナーはそれを
望むっていう人がいるよ、うん、ただやっぱ使い勝手は悪いよね、うん、街中じゃちょっと使いづらいよねとか、
やっぱパーツとかもあんまり流通してなかった、
してない、
いやもうなんかダブルゼータはその整備するのが大変な設定だよ、うん、その全部ワンオフ機って言ってさ、全部それ、うん、それ専用のパーツでしかないから、普段、うん、その街の例えばパーツ屋さんで買えるようなパーツは全部使えないみたいな設定だから、
そうなるともうさ、あのやっぱりレースに使うとかそういうレベルの話にな
って、特殊なやっぱ世界の話になってちゃったんだね。
なっちゃうんだろうね。ダブルゼータなんかもう特にそうかもしれないよね。
そうなると、うん、まあ、今回のテーマの、まあ、量産機こそ最強じゃねえかと、
なるほど、
乗りたい量産機、
量産機、
量産機ね、うまいところ持ってったね、さすが白井
君。話の組み立てがうまいよ、
ちょっとね、ちょっとね、気にしてたね。本当はあの、けがれでガンダムの話でいいの
いやいや、それはね、あの、出させてもらってる身としてあるんですけど、大丈夫なのか、3週ガンダム。
面白くてしょうがないんだけど、
ね。ちゃんとそこ、あの、バイクをこうね、
ちょっとずつ、ね、俺バイク入れようとしてんだけどね。
折り混ぜてかないと。
スピードが違うんだよね。
ガンダムの話じゃないかって。
ガンダムの話になると、一気に加速するんだよね、この2人が。
量産機、まず連邦経過時、ジオン系かで分かれる、
そうなんだよね、
どっち乗りたいか。
ああ、
パイセンどっちなんですか？
俺はジオンかな。
あ、ほんと俺連邦ですよ、
うん、今乗ってる忍者250ってバイクが、まあ、川崎なんだけど、うんうん、イメージ的にはやっぱジオンなの。
ちょっと武骨な、
武骨な感じ。そう、
なるほど
ちょっと待って、ジオンなので武骨なのが出てくるのおかしいから、ね、
まあ、でもイメージ的にはまさにそ
れ、まあ、知らない方のためにちょっと言っておくと、ジオン系のモビルスーツってのはそのパイプがむき出しみたいな、そうそう、
あ、まあ、ザクのこのここのところ、
そう、よりミリタリー感が強い、まあ、実用性感といったらなんていうか、う
ん、そうだ、なんか本当に兵器って感じのね、
兵器っていうね、うん、色もなんかこう緑とか、そうそうそう、茶色とかで、
まあ、そっか、あれ迷彩なのか、
うん、迷彩色なんですよ。
連邦って言ってやっぱ白じゃないです、白に赤に青っていうのが、
ちょっとだからスタイリッシュ、うん、シュッとしてて、そうそう、うん、あのジオンはどて体が、うん、体つきがちょっとポテッとして、ちょっとマッシブなね、筋肉質に見えるんだけど、うん、モデルみたい、
そうそうそう、
あの連邦は、
あ、確かにそう
だね、手足もシュッとしてるみたいな、
うん、そう考えるとやっぱ連邦はまあホンダなんだなって、
あ、そういう分け方ができるわけですね。そうそう、じゃあ俺はバイクを選ぶとなったら多分ホンダ寄りなのかも、
ね、ホンダ寄りだと思う。白井君多分ね、ホンダだと思う。
それはね、ちょっと俺も詳しくない、俺でもなんとなく分かる、
う
ん、
俺はね、やっぱ武骨なものよりちょっとこう、
そうだね、スタイリッシュな、
そう、まあガンダムだったらちょっとこう SF 感がより強めの、うんうん、ヒーローっぽい感じの方が好きなので、
ロボット感ね、
で、まあ、あのティターンズ、
ティターンズ、
ティターンズ、なんかね俺の中でティターンズは鈴木、
連邦の中でもちょっとまた、そうそうそうそう、彼はちょっと、まあ、言い方悪いけどナチの SS みたいなところ
だね、若干なん
か、ね、うん、ターンズってのは、うん、あのまたモビルスーツの中と特殊で、
そうそう、
その連邦系の技術とジオン系の技術を合わせてたりするから、
そう、鈴木なんだ、
あのティターンズの特性云々じゃない、あの、
うん、あ、なるほど、
舞台としてのじゃなくて、うん、そのモビルスーツの特性的に、はいはいはいはい、なんか
結構そこは面白いんですよね、
う
ん、
マニアックな感じ。
ティターンズっていうのは地球連邦軍の中の特殊部隊なんだけど、うん、それは一連戦争が終わった後だから、そうそう、モビルスーツを作る人たちはもともとジオン公国の人とかも入ってきてるから、
うん、なるほど、そうか、戦争終結後だから、
そうなんです、うん、だからそこのちょっとこう技術が混ざってる感じがティターンズの独特な、
大体そう、あのジオン寄りのやつが多いね、でもね、
そうだね、まあどうしてもそれはアニメ一緒にした時に敵役っぽくするためにちょっとジオンっぽいモビルスーツ感を出すんだけど、でもバーザムとかはさ、あ、まあ量産機っていうカテゴリーでいいのかちょっと微妙だけど、
あれバーザム一応量産
機、一応量産扱いじゃん、あれなんかすごい融合だよね、
そうそう、
地球連邦っぽい感じ、
あれだって大元側だってマーク2、
マーク2だもんね、あれ大元マーク2のなんかまあ量産型みたいなもので、ちょっとなんていうかこうガンダムっぽいスタイリッシュなとこもあれば、うん、まあ、顔立ちなんかは思いっきりジオン寄りの物合いでね、ザクっぽい顔立ちなんていう、ちょっと面白いデザインだったりするけど、そうそうそうそう、ちなみにパイセンが一番好きな量産機は
俺、うん、あのさっきジオンって言っちゃったんだけど、うん、一番好きなのは連邦の陸戦型ガンダムなの
そこは、あ、でも、うん、ちょっと武骨な方だよ、
うん、
陸戦型ガンダムはちょっとこう
EG8 になる前のやつよ、
はいはいはい、
白アマダが乗ってたやつ、
ちょっと高級機
だけどね、
08ですか、08正体に出てくる、うん、まあ、ガンダムの余ったパーツで作ったやつだけど、あの時のデザインすごいもんね、
あれは兵器感があっていいね、
ね、
うん、
なんか本当量産型って感じが、うん、
量産型感はあるね、うん、あの膝のパーツにさスパイクみたいなのがついてるんだね、滑り止めのための、
そうそうそうそう、あれやっぱ熱帯雨林とかそういう曲、
そうそう、あのジャングルとかで基本使われたモビルスーツだから、うん、あれは確かにかっこいいですよ、
かっこいいよね、
あれはかっこいいと思う、うん、
で背中にコンテナを背負ってね、
その
中に武器を詰め込んでね、
すごい発想だよね、
歩兵感があるんですね、うん、
あのシールドのさ上にさあのキャノン砲を乗っけて撃ってるっていう絵があるんだけど、うん、あれ実は違うんでしょ、
そうな
ん、あのねオープニングのアニメの、うん、あのアニメーションのオープニングの時にそのシールドを立ててその上にキャノン砲を安定させて撃ってるって絵が、もともとは手前にシールドが置いてあるだけで普通にキャノン砲撃ってるってなって、で、あれはでもみんなもちろんあの絵だって勘違いしちゃうから、うん、あのシールドをね、たと、うん、大砲のためにつけてんだなって勘違いしたのが、むしろそれが公式になってくっていう、
なるほど、でもさ確かにモビルスーツとしてはあれだよね、別にそれで撃ったからといって、
ね、うん、
体勢が、
うん、あんまりね、
壊れるとかないもんね、
ないから、うん、
人じゃないから
ね、そういうのがあったら、うん、陸戦型ガンダムいいけどな、
これ例えると車種的にはどの
辺、陸戦型ガンダム、うん、車種、
うん、まあ、実際のバイクだったり車だったりだと
古いよね、やっぱね昔の、
ああ、
そっかそっか、時代的にも、
時代的にはやっぱね、俺が高校生とかそのぐらいの時なのかな、
いや、まあでもいいとこ使う、
うん、なんかテラノとかさ、
ああ、はいはいはい、
四駆、
うん、
そっち寄りかもしれないね、
そうだね、まあ
ちょっとこの
性質的にも
ゴツゴツしてる、ね、ゴツゴツしてる、タイリッシュだけど、
パジェロまではいかない、
パジェロまではいかない、そう、テラノとか日産のテラノとか、
いやーでも難しいんだよ、量産機ってなるとね、
白井
く
ん何、
俺ねいっぱいあんだけどね、まあ、
好きだよね、
いや、どこまでをさ量産機にしていくか問題もちょっと出てきて、
そうだよね、一応ほら5、6機しか作られてないって言っても量産機っていう人もいるしね、
例えばさジムスナイパーカスタムとかさ、ジムスナイパー2のあたり
で、ジムスナイパー2はあれ量産機って言うけど、
一応一般兵の中のエースパイロット用に作られた、だから量産機の中のちょっとカスタムアップしてるようなものだったりするには、純粋な量産機だったらネモがすごいゼータに出てきた、あのネモもちょっとそれまでのそのジム2から、あとジム会とかジムコマンドいた中でちょっと独特なカラーリングとね、パーツ構成なんかよく見るとちょっとそれまでのジム系統とは
違う
空気を出してきてるのが、
やっぱあれもさほらエウーゴの機体じゃない、
英語の。
英語ってほらジオン入ってるでしょ。
そうなの、あれもジオン入ってるからね、
うん、やっぱその辺でジオンの技術を使われてる、ね、
アナハイムエレクトロニクスが多分絡んできてる時代だから、ネモのね、あの顔とかもよく見るとね、ちょっとやっぱジムとは変えてきてるデザインの感じを、ね、
あれなんだろう、もともとはジムなのかな、ジムってわけでもない
のかね。いやどういう設定なんだろう、あの辺ネモとかね、あとはどの辺、ジェガンはちょっと華奢すぎて、ね、うん、あんまり好きになれないんだけど、あとやっぱ昔だと、昔っていうかその一年戦争の頃だと、うん、まあ終わ、一年戦争終わった直後ぐらいのジムカイっていう、あの、
あ、わかる。
0083に出てきた。
わかるわかる。
ジムに少しね、パーツを持ってるぐらいなんだけど。
う
ん、
顔のさ、この頬のあたりが。
ああ、もう本当それを言いたかった。あのね、ダクトがついてるんですよ。頬のところに。
あれは何なの、パーツ的には。
あ、排熱かなんかなのかな、ね、あの設定的に。
あれもさ、あの、ほら、寒冷地仕様とかさ、
あるね。
いろいろなバージョンがあるから、
寒冷地仕様ジムとジム界はまたちょっと違うデザインが、
モビルスーツバリエーションですね、う
ん、その辺はいっぱい作ってあるんだけど、
砂漠仕様だとさ、前に言ったようにこうカバーしてあったりとかさ、うんうんうん、あ、前に言ったってこれあれか、撮ってない時、
撮ってない時、撮ってない時も同じトーンで喋ってますからね、これね、
うん、だからなんかね、その、うん、陸戦型ガンダムまで行っちゃうと、うん、俺の中だとちょっと量産機じゃなくね、みたくなってるのね。
まあね、
まあ、量産機なんだけど、設定は量産機なんだけど、うん、
陸戦型ジムの方になるのかもしれない、
ね、ちょっと豪華すぎね、うん、みたいな。
まあそうね、
で逆にでもジムまで戻っちゃうと、うん、もうちょい足したいと、もう1個か2個ぐらいはパーツ足しときたいみたいな。これバイクでもあるんですか？
まあ、わかるわ。
あ、なんかでもバイクの人の話聞いてると似たような話は、
なんかこう、まっさらな、その、本当に素のバイクみたいな、うん、ドシンプルすぎても嫌なんだけど、うん、あんまりちょっと
コテコテ
しない、その、なんかまっさらなバイクに2、3個くらいついてる雰囲気がいいみたいのが、
まあ それね、それ完全にバイクカスタムする人がよく言うセリフだよね。
それがね、ジムカイとかね、あの頃の、まあ、ジムコマンドもいいとこついてんだけど、
そうだね、
そのほんのわずかちょっとジムと変えてくるあたりは結構好きなんですよ。
限定エディション的な
陸戦型ガンダム、陸戦型ジムは設計そのものを結構変えてるじゃないですか、
ね、
あの、うん、胴体のデザインとか全然違うし、うんうん、もう大元の設計思想がだいぶ変わってると、ちょっとね、それはそれで一つのブランドだよね。
まあ確かにちょっとね、陸戦型ガンダムは高級すぎるような気も、
高級な気がする
ね。まあね、あの頭はもあれだね、78と全く同じやつ使ってる
ね、うん、ガンダムだし、う
ん、78って伝わんなかったガンダムのことですよ、うん、
あとだからジムはジムでも、ジム3まで行っちゃうと盛りすぎ、
ジム3はそうなんだよね、
盛りすぎですよ、うん、あれはパーツを盛りすぎ、
言っちゃえばあれは連邦のさ、エースパイロット乗ってたからね。
まあね、うん、ジム3って言ったら、だってスペックがそう、もう初代ガンダムとね、匹敵するって言われるぐらいのスペックの高さで、
あれ逆車まで生き残ってた、
逆車で使ってたね、最後アクシズ止めるときいっぱい出てきたけど、だからやっぱこう、まあ、ネモはそういう中ではちょうどいい、
ちょうどいい、確かにね、やられ役としてもちょうどい
いよね、やられ役もいいし、うん、今それまで のなんか量産機とも少し変えてくんだけど、うん、決してなんか出しゃばってない感じ、
うん、まあ、わかる、
それかそのジム買いみたくノーマルのものに少しカスタムを加えるぐらいの、それぐらいが量産機のこういいラインかなっていう、う
ん、ね、なんかね、だからその 250cc、 今でいうところの 250cc ぐらいのバイクで、うん、まあ、フラだけ変えちゃいましたとか、
う
ん
う
ん、
ああ、なんかそういうの好きかも、
ね、
その、うん、パーツだけちょっと1個だけこここだわってますみたいな、
あの今 CBR の 250WR っていうのがすんげえ期待が出てんだけども、うん、もう、まあ、80万ぐらいするんだけども、うん、それが多分陸戦型ガンダムと同じ、
あ、じゃあちょっと贅沢な仕様になってる感じ、そ
う
そ
う
そ
う、一応もう量産っていうか、うん、市販ベースで、うん、なんだけども、まあ性能はすごいのが出てる、豪華なのが出てる、でその前に出てた CBR の250っていうのは、うん、まあ正直見た感じはもうほんと可愛い感じ、
うんうんうん、
まあシンプルだなっていうのは、多分それが陸戦型チーム、
あ
ー、まだガラッと全く全部変えちゃった、
変えちゃってる、そうなるとね、
なってるよ、
あ、なってますね
早いね、時間過ぎるの、
これで終わりなのかな、
うん、
もういいですか、はい